愛する兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日も素晴らしい御言葉を共にいただいて、たくさんの恵みを分かち合い喜ぶ一日となりますように。今日の箇所では、パウロがですね、コリント教会からの手紙の中で書かれているさまざまな問題の中で、特に、独身、また不信者との結婚、また結婚や離婚に関する事柄の問題に答えているところです。このところからですね、結婚や独身についての問題を主に読み進めながら恵みを分かち合っていきたいと思います。
コリント人への手紙第1:7-8-24。次に結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのです。しかしもし自制することができなければ結婚しなさい。情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。ただ各々が主からいただいた分に応じ、また神が各々をお召しになった時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会でこのように指導しています。召された時割礼を受けていたのならその後をなくしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは神の命令を守ることです。おのおの自分が召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい。
最初の7節のところで、一つの大きなポイントがありますね。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方がありますと書かれているんです。まず大きく独身、また結婚、これらはそれぞれのクリスチャンの人生の中で、用いる賜物に、この2つの賜物どちらかが与えられていることが多いですけれども、その賜物に応じて、召しにふさわしく応じて歩むというところであります。パウロ自身独身者でありました。彼は自分自身結婚することをやめてですね、キリストイエスとの二人きりの結婚関係のために自分自身を、その自分自身の結婚をイエス様に捧げて、全ての時間を神様に捧げて献身して働いているものであります。ですから結婚しているものと比べて、妻や子供、家庭のために心遣い、する必要がありませんので、その時間もかえって主に捧げることができるという非常に尊い献身の生き方をしていました。自ら進んで、このように結婚を諦めて主のために独身を貫く方もいると思います。これは非常に尊いことですし、また本当に結婚する欲というか欲望があまり、その思いがない、本当に生まれながら独身者として歩む賜物の方もいます。この方についてもやはり、独身の道を歩んで神様のために働くことが非常に尊い、ものであります。結婚の賜物についてですが、私自身も結婚して、妻と子供が3人いるものであります。私自身も結婚したものとして神様に、自分の人生を捧げて歩んでいるものであります。これまでも実は妻や子供たちに対して心遣いをすることで、 神様の働きが本当に制限されているんじゃないかと何度も悩んで葛藤することがあります。ですけれども、私が選んだこのパートナーは神様の主権によって定められ備えられた方ですので、そのために私は結婚することを決心し、今家庭を築いて夫婦ともども主に仕えているものであります。どちらにしても神様のために歩む上で、その賜物のふさわしいところに従って歩むということが大事だというふうに教えています。また2つ目のポイント、何箇所か出てくるんですけれども、20節そして17節もそうですね、24節と同じ言葉の繰り返しで強調されている部分がありますね。ここでは主に結婚をしているクリスチャンについて教えていることが、またそこから適用してコリント教会であった問題の中で奴隷の問題、奴隷の者が救われた時に主人から離れるべきかどうかということですとか、救われた時私は割礼を受けていなかった、だから救われたのでユダヤ人の教え、律法の教えに従って割礼を受けるべきかというような問題についても同じ一つのポイントで答えています。それは救いに召された時の状態に応じて歩むということであります。もう一度結婚の問題に戻りますけれども、クリスチャンが信者と結婚するのは、自然なことですね。同じクリスチャン同士が結婚すること、しかし往々にして不信者と結婚する導きを受ける方もいないわけではありません。しかしこれは神様の特別な導きによって選ぶ道であると言えるでしょう。またまだ神様を信じていない状態の家族がいまして、そのうちの夫ないし妻、また子供が救われる、先に救われる、すると残された夫であったり妻はノンクリスチャンの状態であるわけですね。このような場合、いろいろな問題が信仰を持つことによって、どちらかが信仰を持つことによって起こり得ます。お前信じるなら俺はもう離婚するぞというふうに不信者の夫が言ったとします。大きな喧嘩になるでしょう。そのような場合、信仰を守るために離婚することもやむを得ない場合があるとパウロは教えています。しかし、それぞれの導きによるんですけれども、その暴力を受けているクリスチャン、救われた奥さんが熱心に忍耐して夫のいろいろな迫害や妨げに対して、信仰の妨げに対して忍耐して祈って夫の救いを勝ち取る場合もあるということですよね。ですからこの場合も神様からの導きを持って対処することが一番です。私たちがよく神様からの約束を人生について、自分の人生について祈りながら求めるとき目にする御言葉があります。ローマ8章の28節を見ると、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私たちの人生にはもちろん結婚や家庭生活においても、また不信者との結婚生活においても神様の計画があるということです。これは神様の主権によってなされていることです。ですから神様の権に従って自分自身の召されているところの御心を探っていく必要があるということです。またエレミアの29章11節を見ると、私たちのために神様は平安を与える計画を持ち、また将来と希望を与えるためのこの計画を神様は立てていると言うんですね。これらの御言葉を通して私たちは自分の人生、結婚生活に対しても神様からの計画と幸せを得る確信を持つことができます。そして結婚生活について共通して言っている教え、これイエス様ご自身も言っていることですけれども、 離婚は神様の御心ではないということです。ある一定の場合において離婚はやむを得ないと教えています。自分の欲望のために、自分のわがままのために離婚を選ぶことは神様の前に良くないことであると教えていることです。かえってあなたと結び合わされたその人との人生において、神様は素晴らしい計画と幸せ平安を願って計画しておられるということです。今日は独身や結婚の問題についてパウロが答えているところから割と格論的な話に見てきましたけれども、共通して言える一つの大きなテーマは、私たちは救い召された、その時の状態に応じて神様の計画を悟り行いながら歩んでいくということであります。そして神様に対する信頼を失うことがないように、そして素晴らしい人生を今あるところからあなたは送っていくことができます。救われた時の召しに導かれて御心を行って歩んでいきましょう。今日も皆さんの一日が神様と共にある平安な一日であることを心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
女男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。